シリーズ菊池一族の遺産。歴代菊池の当主たち。初代憲孝。菊池一族の初代憲孝の父政則は、太宰府古代における九州の都の高級役人太宰大賢であり、九州各所に大規模な所領を持っていたと伝わっています。憲孝の代に太宰府天満宮領赤星総園の総監として菊池に赴任。元は藤原姓を名乗っていましたが、土地の地名を取って菊池と称し、深川に居館菊の城を築くと、総園の経営管理に積極的に取り組んでいたようです。村民が安心して農業に励むため、菊池一円の環境の整備、住居の増設、信仰の拠り所である社寺の建造などが盛んに行われました。特に社寺の建造については、赤星の早高天神、深川の佐保川八幡宮をはじめ、現在の菊池市内に6軒、市街のものまで含めると21軒が憲孝由来として伝わっています。いかに草原を確保充実し、村民の支持を得るかということに心を砕いていたのかが伺えます。社寺を建設するためには莫大な費用がかかりますが、これを賄うのに海外貿易による収入が大きな割合を占めていたことが推測されます。菊池の旧家には憲孝や二代常孝が活躍した時代の宋銭が残っており、この時代の交易によってもたらされたものだと考えられています。憲孝が本拠地と定めた深川は、菊池川に面した平坦な沖積平野で、水運の便が非常に優れた場所でした。所領支配の面からも、交易の便からも、この地が最適であると判断したのでしょう。その菊の城跡から西へ200メートルほどの場所に、憲孝の墓所があります。この墓は1818文化15年に創建され、今も地元の人々の手で守り伝えられています。菊の城創造図を描いた写真があります。問い合わせ先、菊池プロモーション室、電話0968257267。菊の城跡周辺の確認調査と文献調査の成果報告講演会を配信しています。人権童話教育シリーズ200。差別落書きは決して許されない。今年2月、本市の路地のブロック塀で、部落差別に関する落書きが見つかりました。昨年以降、菊池館内では部落差別事件や、部落差別に関する落書きが相次いで発生しています。いまだに偏見や差別意識が社会に根付いているのが現実です。今回は公共施設にではなく、個人宅のブロック塀に相手を蔑む差別的な呼称が落書きされていました。悪質で卑劣な犯罪行為。落書きは軽犯罪法や刑法の器物損壊罪などで罰せられる犯罪行為です。さらに、差別表現により、人の心を深く傷つける重大な人権侵害と言えます。このような落書きは、無差別に人を攻撃して、人の心を傷つけ、時には恐怖を感じさせます。また、自分の欲望を満たすだけでなく、見た人に偏見や思い込みにより、新たな差別意識を植え付けたり、助長したりする恐れもあり、決して許されないものです。差別落書きが意味すること。差別落書きは非常に匿名性が高く、特定が困難です。内容も日頃の自分自身の差別的な考えや思いが、卑劣な差別落書きとして現れることが多いです。しかしこのことが、どれだけ人を深く傷つけ、苦しめ、不安にさせることにつながるか、私たちはよく考えることが必要ではないでしょうか。 落書きをした当事者はもちろん問題ですが、広く社会に存在する差別意識も問題であり、こういった差別意識をなくしていくことが大事です。人権問題について考える。今回のブラック差別落書きを受けてすぐ、許せない行為として、全職員で情報を共有し、公共施設に差別落書きがないか確認を行いました。ある小中学校の教職員からも、傷つく子どもたちがいる。これは大変な問題だ、と怒りの声が上がりました。これが現実か。いつになったら差別がなくなるのか。孫には見せられん、と怒りと悲痛の声や思いも届きました。人権問題は、自分には関係ないと思わずに自分のこととして考えることが大切です。一人一人が自分の心に問いかけることが差別をなくすことにつながるのではないでしょうか。菊池市ブラック差別等撤廃人権擁護に関する条例の第3条には差別をなくすための市民の責務が掲げられています。差別のない明るい街づくりの実現を目指し、市民みんなで学び合い、共に語り合いましょう。市では、今後もブラック差別をはじめ、あらゆる差別の解消に向けて、人権教育、啓発に取り組んでいきます。市民の皆さんのご理解、ご協力をよろしくお願いします。差別落書きなどを発見した場合、もしも、このような差別落書きなどを発見した場合は、すぐに消さずに、市役所や施設の管理者に連絡してください。問い合わせ先、人権啓発男女共同参画推進課、電話 0968-25-7209。